不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。9月13日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でGO、 パーソナリティの大谷高康です。よろしくお願いします。気持ちいい、オープニング気持ちいい。あ、バックでちゃんと歌ってるね、しっかりね。はい、先週ね、社長と一緒にお披露目させていただきました。この番組のね、オリジナルソングのホームタウン完成したということで、はい、オープニングはそれを流しながら、やらさせていただいております。さあ、そんなね、一緒に歌っているこの方呼びたいと思います。成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか感じが全然違いますね、やっぱ雰囲気が。
そうです ね、
元々のねミュージックも良かったですけど、これはまたいいですね。
なんか初めてだから、ちょっと自分の歌声を聞きながら喋るのがちょっと今ちょっと苦しい感じが。はい、ということで、今週からはね、オープニング曲ホームタウンを流してやっていくので、皆さん覚えてくださいね。
耳なじみになれるようにね、
はい、
なるといいですよね。
はい、フルの尺は、前週の放送のアーカイブで聞けますので、
はい、
ぜひぜひ聞いてください。お願いします。
お願いします。
はい、ということで、大谷と藤沢でGO、この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷高康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、ということで、この放送を聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。よろしくお願いします。大谷と藤沢で GO。 さあ、ということでね、ちょっと早速メッセージをね、いただいてるんですが、叱咤激励メッセージをいただいております。はい、ラジオネームキュン吉さん。
キュン吉さん、ありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。大谷くん、斉藤社長、こんにちは。
こんにちは。
普段仕事をしているのでリアタイはできませんが、アーカイブで何度も聞いて楽しんでます。当社から比べるとコーナーが増えてきて嬉しいのですが、元ゴーメイツさんからのメールなどたくさんたくさん読んでほしいなと思いました。コーナーでわちゃわちゃしてるのも楽しいんですが、もっとメールなど読んでからのトークなど、お二人の人柄も感じられたりするので聞いてみたいのです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。素敵なご意見ですね。
そうですね、
ね。
確かになんか最近自分の話とか全然してない気がする。藤沢話もなんかめちゃくちゃローカル話もそういえばしてない気もしたり、
うんうんうん、ね、でもこのね、いただいてありがたいお言葉を機に、さらにね、このメールをどしどし読んでいきたいと思うので、
はい、
このご名字の皆さんもね、メールかいただけたらとても喜んで読ませていただきますので。
そうですね、
はい、
そうなんですよね。だから、あ、もう言っちゃおうかな、もうなんか、うん、ここ最近自分の話はあんまりしてなかったんですけど、
はい、聞きたい。何ですか？
いや、実は、うん、公には出してなくて、今挑戦してることが一個あって、
うんうんうん、
大学4年生卒業してて、でその時専攻してたのが、あの社会学部の社会福祉学科だったんですよ、うん、
はいはい、
そう、その時に本来取ろうと思ってた社会福祉士っていう国家資格があったんですけど、
はい、
ちょっと現役で落ちてしまいまして、
うん、
でもその当時から芸能活動もしてたので、うん、なんか再チャレンジする機会がもう20代全くなくて、
うん、
そうでちょっと30に入って、うん、で本当に今年ちょっといろいろこう自分の中であの決める時期があって、
うん、
もう一回挑戦しようと、
うん、
でそれであの4月からちょっと勉強を始めているのと、うん、あと、まあ、あの社会福祉士って詳しくは多分ね知ってる方なかなかいらっしゃらないと思うんですけど、
うん、
相談援助の、うん、もうスペシャリストみたいな感じで、そうでやっぱその社会のなんかいろいろ困ってる方を助ける役目も、はいになっていて、
本人からの相談を受けるってことですか？
本人だったりとか、あとはもう本当に相談しに来るのも難しい方、
うん、
もういろんな方がいて、うん、なんで高齢とか、まあ、児童とか、
うん、
あと、うん、そういう本当になんならもうね市役所に関わるような方たちのつながりもあるんですけど、
うん、
なんかそういったところの方、うん、どういった方がいるのかっていうのは分かってないとって思って、
うん、
そうあの4月から勉強プラス、うん、神奈川県でご縁があるところで、
うん、
ちょっと現場を見させてもらってる時間も作っておりまして、
うん、あ
の
なるほど
ね、そうな難しいの社会福祉士の勉強があ
勉強の方がね
勉強が難しい、
うん、
あのね何勉強してるかって、
うん、
具体的に言うとまあ介護保険とか、まあ、その辺は当たり前で、
はい、
あとはもう社会保障のページがめちゃくちゃ多いんですけど、あの社会保険制度の仕組みだったりとか、
うん、
でその社会保険制度の中でいろんな細かい設定があるんですよ、
はい、
でそれをなんかどういうケースの場合どこの手当とか、うん、そういうのがもらえるのかみたいな、そういう細かいところ勉強してて、
それは心強いですね。
死にそうですもん
まあだからね、最初はそうかもしれないですけどね、もうだから当たり前みたいに、ね、なるぐらいやった方がいいかもしれないですよね。それだとね、
だからね、うん、もう本当それだけじゃなくて医療とかの
分
野もあるんですよ。体のこともそうだし、そうだからなんかね、
心理学的なのもちょっとあるんです
か？心理学的なのもあります、心のケアもあるんで。
なるほどね。
今4月から半年が経ちますけど、
うん、
もうこっからもうあと半年、2月に試験なんで来年の、
はい、
もう繰り返し繰り返しやんないと本当頭に入んないぐらい。
へえ、それもう1年に1回なんですか、その試験？
1年に1回。
あ、そうなんだ。じゃあ本当ね、気合い入れてやんないと今ダメな時期ですよね。
そう、合格率もね、ちょっと前までは 30%、 僕の現役の時 30% ぐらいで、
うん、あ、じゃあ宅建よりちょっと難易度低いぐらいか。もうほぼね、すごい楽に受かるよって試験ではないですよね。全然
宅建の方が難しい。
宅建 20% ぐらいだったと思うんですよね、確か。
今なんかマウント取りましたよね
いやいや、そういうわけじゃなく
てね、だって難易度低い
いやいや、そうじゃなくて、
なんすか今の。
あの資格でも、もう受ければ受かるよみたいなってあるじゃないですか
あ、まあね、
そういうのと、うん、そうそう、もう8割9割が合格率なんですけど、はい、そういうのではないよってことですからね。
そうですね。
だって10人落ちて3人しか受かんないんですからね。すごいことです
ね。なんならだからその宅建ってもうどれぐらいで取られたんですか、うん、社長。
僕ね、4回目とかだったかな、確か。
わ、すごい。
うん、3回目だったか4回目だったかですね。
あ、
ただ言い訳言うと、最初はもう勉強しないで受けたんですよ。
一番
会社が受けなさいって言うから
あ、
もう勉強したんですけど、一夜漬けみたいな感じで、もう一応心の隙間を埋めるために何もしないの不安だからみたいな、
はいはい、
もうそんなんで受かるわけもなく、
はい、
できちんと勉強して受けた時にやっと受かりましたね。
あ、本当ですか、うん。でもそれぐらい回数重ねてるんですね、社長でも。
そうですね。でやっぱ宅建って不動産のことで3つのジャンルなんですけど、社会福祉士の方が多分、はい、あのジャンルが広そうだなって今思ったので、
うんうん、
だから難しいですよね、ジャンルが広いって。
そうなんですよ、
難しいと思います。
いやでもちょっと頑張って、あのそういう取り組みを今ちょっと挑戦ねしているんで。
ね、でも素敵ですよ。そこを言ったらやっぱ素敵だなって、僕は本当にいいパートナーとこう ラジオやらせてもらってるなって本当改めて思ったこの資格の種類ですよね。やっぱ
受からないと意味ないんでちょっとね本当に、
まあ目指してることが大切ですから。
そうですね、
本当これでね大矢くんがじゃあ副知事になってまた生かした何かができるようになったらそれに救われる人、身体的精神的に救われる人っていうのが必ず出てくるんで、
そう
あやっぱなんかシーセーバーだなってちょっと思いましたね。シーセーバーじゃないけども、ね、なんかこう正義のヒーローになれるんだなって
本当に思ってくださってますか。無理くりつなげてませんか。
いやいやいや本当今思ったとこだったんで、
そうそうそう
そうそう、
まあそんなことやっているので、うん、ちょっとねこれ公言することで頑張れるかなと思ってちょっと
今日 そのやり方ですね、
はい、言おうとしました、
はい、電波をお借りしてねちょっと皆さんね、大矢くんのその社会福祉士の試験が2月ということでしたけども、まあ、それまでにたまには思い出してですね、ちょっと応援メッセージをね、入れていきましょうかね。
はい。
はい、
頑張っていきますんで、こっそりと皆さん、ね、応援よろしくお願いします。
大矢への挑戦状の内容は、あの過去問とかにしな
くて。やだ、やだ、絶対やだ。こんなところでも勉強したくない。うわまあでもそれぐらいなんか、送ってくださるのもありがたいですけどね。
はい。
はい。ということで そんなようなこともしております、
ね、みんなで応援していきましょうね、
はいはい、ありがとうございます。さあということでそろそろ社長久しぶりにあのコーナー行きましょうか。
はい、本当に愛してる大矢への挑戦状
来ました。
はい、ですね、今週はまたこれも大矢くんへの疑いじゃなくてあの挑戦状がたくさん来ておりまして、
はい、
その中から採用したいと思います。
はい、
はい、ラジオネーム青井志保さんからの、挑戦状ですね。こんにちは。
こんにちは、ありがとうございます。
あっという間に9月、そしてこの番組がスタートして早くも半年ですね。いろいろと企画もありそうですしますます楽しい番組になることを期待していますということでですね、添えていただいています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ではね早速クイズに入りたいと思います。はい、ね、9月は3連休が2回あってね観光に来る方も多いと思います。そこで藤沢市観光公式ホームページにブラッと江ノ島道歴史散歩というコース巡りが紹介されてるんですけども、そこに載っている施設はどこでしょうか。まあ、今でこそ 1,2,3,4,5,6,7,8 個ありますけど、まあ、3つぐらい答えれれば OK にしましょうか。
え、
要は歴史を感じるような藤沢のスポット、
はい、スポット
を言ってくれれば。
なるほど、
純不動でいっぱい言っていいですよ。3つ入ってれば OK 出します。
まず1つ目、もうこれを1つ目に言わなきゃと思いますが、藤沢宿交流館。
正解です。
はい、あそこは歴史の、
さすが
歴史的な展示物もありますし ね。はい、あとまずスポットですもんね。
そうそうそう、
え、遊行寺とか違うんですか。
正解。
あ、
さすが
っていう関連でいくと、うん、え、江ノ島神社は違う、
まあ、
龍光寺。
正解。江ノ島は入ってるんですけど。
あ、はい、
うん、まあでも正解正解すごい、はい、もう4問言った。せっかくだからいっぱい思いつくとこ言っちゃいましょうか。
歴史的なスポットですね、うん、あ、でも細かい神社とかお寺さんになると難しい。龍光寺言って、うん、あと歴史的、歴史的で北部歴史的あれ、もういい、
もう言い切った、もう言い切った感がありますね。あの、
言い切ったかも
まあでもね、ほんとすごい、やっぱさすがだなって思ったんですけど、
はい、
他には岩屋不動っていう、あの江ノ島の岩屋じゃなくて、はい、なんかこうパイニーさんの裏の方にある、
え、あの辺にあるんですか。
石があるんですって。
へえー、うん、あのあれですよね、あの片瀬山のふもとぐらい。
そうそうそうそう、あの片瀬山入り口っていうところの交差点のそば、
あそこにあるんですか、
うん、にあったり、あとは新林公園の中にあるお家、旧小池邸、
はい、
あの家がの、
ああ、わ
らぶき屋根みたいな感じのあるじゃないですか。
はいはいはいはい、あそこもそうなんだ、
うん、だったり、あと旧近藤邸っていうのも上沼石神に、
はい、
あるみたいですね。
旧近藤邸はあの市民会館の前です、
うんうんうん、
はい、 あ、そうだ。
とか、あとは、上流寺。
上流寺、うん、
っていうのが、江ノ島、湘南江ノ島だから、あのモノレールの江ノ島駅のそば。
うん、あー、はい、うん、
あるお寺。
その辺もそうなんですね。
と、はい、うん、こが載っている。
まあ、そのコース内にある歴史的スポットっていうところで、
はい、ちょっと観光スポットではなくて歴史を感じる場所みたいなところですかね。
はい、うん、なるほど
ね。面白かったのこのクイズ。あ、でもね、まあ、ちょっと簡単でしたかねと、まあ、できれば全部答えてほしいっていうね、青石穂さんの要望は達成できなかったんですけども、
まあでも9月初週ですから
ね、まあ、クイズとしては3つってちょっと柔らかくしちゃいましたけど、
はい、
今回はね正解ということで、
ありがとうございます。
悔しい結果でしたけども、
ありが、悔しい、
おめでとうございました。
これぐらいの難易度でいってほしいですね、本当に、ね、はい、さあ皆さん本当にこういったメッセージもお待ちしておりますということで、この番組のリスナーゴーメイツの皆さんの富士山のあそこが気になるなど、また富士山に関することでの大家の挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグ富士山 GO でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-292121、 0466-292121 です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、それではリクエスト曲紹介します。ラジオネーム藤沢のおでこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お、初めてリクエストいたしますといただきました。
なんだろう、
米津玄師さんのパプリカ。
お、
先日某国営放送局で流れているのを久々に聞いてからなぜか耳に残っています。9月といえば新学期が始まって、子どもたちは再スタートの時期でもありますね、うん、励ますための曲でもあると聞いたことがあります、うん、ノスタルジックな曲でみんな元気になるといいですねと、うんうん、いただきました。パプリカ、うん、久々に聞いた
ね。ホームタウンの曲もね、パプリカみたいな感じがいいみたいなね、最初
それずっと言ってましたよね
そうそう、
もうパプリカみたいな、パプリカみたいなってなんかそこのこだわりもありましたね、社長ね。そう、
なんかみんながこう元気が出るような、うん、
あと耳残りがね、うん、あるような曲にもしたいっていうのをおっしゃってましたし、ね、
そうそう、だから最初題名がホームタウンじゃなくて、うん、僕はサーモンがいいっていう、
ね、本当にサーモンは僕はちょっとねちょっとやめようって言いそうになって、でも結局はそれは2番の歌詞のね、
そうそうそう、
ね、あれがね、
あのサーモンってこう生まれた川にいつか戻ってくるっていう、
はい、
一節があるじゃないですか。だからね、あのでパプリカみたいに食べ物だしみんな知ってるもんだしサーモンがいいって言ったんですけどね、
題名のパプリカ的な感じでね、
そう、
ちょっとサーモンはでもちょっと
確かに、でもよくよく考えたらちょっとやめとこうって僕もなったので、
はい、まあ、でも歌詞とかね、メロディーがこうなぜか耳に残ってますって、あの、うん、実はあのおでこさんもおっしゃってますけど、このパプリカも ね、そういった曲調ですもんね。
そうですよね、
はい、では聞いていただきましょう。米津玄師さんでパプリカ。大家と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。はい、ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。社長、今週のテーマお願いします。
はい、今週のテーマはこちらです。賃貸中物件の売却について。
おお、これも以前にちょっと聞いたような感じもしますけど、賃貸中物件の売却、
はい、
ということは、まあ、いわゆる貸し出し中の物件を売却する、うん、ということですかね。
そうですね、
はい、
結構ねこのお話の相談って多くあるので、
うん、
まあそもそも貸した方がいいのか売った方がいいのかっていう話からもあるんですけども、うん、今実は貸してる物件があるんだけどそれも売れるのみたいな感じの話も多くなってるんですよね。
ね、
はい、
だから本当前回社長から聞いた時は、賃貸中の場合、まあ、入居してる人が退去してからではないと売買できないっていうイメージがね、うん、あったんですけど、すごい意外な話だった。
そうなんですよね。賃貸物件、継続中の物件も、売買できますよ。これをオーナーチェンジと言いますと、
はい、
お伝えしましたよね。
まあ、改めてになりますけど、そのオーナーチェンジ売買のポイントなんかあったら教えていただけますか。
はい、ポイントはね、一つだけ大きな注意点というのがあるんですけど、まずその前にオーナーチェンジの対象となるものは、うん、種類で言えば4つあるんですね。一つ目は1棟のアパート、
はい、
2つ目は1棟のマンション、3つ目は区分マンション、今度はマンションの一室ってことですね、
はい、ああはい。
で4つ目は戸建て、
うんうん、
1棟のアパート、1棟のマンション、区分マンション、戸建てと4種類あるんですけど、うん、
はい、
これ僕の自流の話なんですけど、
はい、
その中で1棟のマンション以外はオーナーチェンジ売買はなるべく避けた方がいいよっていうのがアドバイスになります。
なるほど、1棟のマンション以外、
うん、
戸建てとか1棟のアパートとかでも避けた方がいいんですね、うんうん、それなんでなんですか。
はい、前提としてオーナーチェンジ売買っていうのは要は買った人が自分で住めないですよね、
はいはいはい、
だから安くなってしまうんですよ、どうしても。で今言った4種類で1棟のアパートって全員退去すれば建て売り用地とか戸建て用地にもなるじゃないですか。
あ、はい
はい、で1棟のマンションってなかなか寿命も長いですし、うん、まあ、退去してもちょっと規模が大きいからなかなかそう個人の方が自分で、ね、買って売ってっていうのはできないでしょうけど、で区分マンションというのは退去すれば自由に住める物件になりますよね、
はい、
で戸建てもそうですよね、今住んでる人が退去すれば自由な物件になる、
はい、
要はオーナーチェンジじゃなくて自由な物件になった方が高く値段がつくので、そうなってから売った方がいいっていうのが僕の考え方ですね。
はあ、なるほど、うん、これ具体的な数字っていう話とかもありますか。う
ん、はい、例えば藤沢市内でこれあった例なんですけど、
はい、
そのマンションの2つの物件があって、1つはもう空室の物件で1800万円で売りに出したんですね、
はい、
でもう1つはオーナーチェンジ物件で、いわゆる賃貸借契約の借主さんが住んでる物件、
はい、
それだと1200万円
だったんですよ。お
ー、600万円違った。
600万の差はでかいですね。
広さも築年数も同じなのに、なぜかというと自由に住める物件だから1800万円、
はい、
もうオーナーチェンジといって用途がもう決められちゃってるから1200万円。
あ、そうなんですね。
だからそのオーナーチェンジ物件での締結してる賃貸借契約を終了して、その住んでる方が出ていけば自由な物件になるから、
はい、
1800万円で肩を並べてもいいのかなと思うんですけど。
なるほど、まあ、だからそのそれでもオーナーチェンジ物件にするっていうのは、まあその今すぐにこう資金が必要だったり、
まあ、そうそうそうそう、今すぐもう手放さなきゃいけない事情があるんだったら、うん、オーナーチェンジ売買でも仕方ないんですけども、
そうなんですね。
そうじゃない方に関してはなるべくだったら退去したタイミングで、
はい、
売買した方が高くなりますよっていうのが今回お伝えしたかったことですね。
うわー、はい、オーナーチェンジ売買、
うん、
でもあれですね、今回その賃貸中物件の売買のお話にもなるんですけど、
はい、
賃貸に関するお話ももちろん聞いてくださるんですね。
そうですね、私は独立する前は賃貸も3年間経験したことがありますし、今クレイン不動産も300戸ぐらいの賃貸管理をしてるんですよ、
はい、
売却物件のご依頼と同じぐらい、うん、空室物件の大家さんからうちの物件どうすれば埋まるかなみたいな相談もね、多く受けてたりしますね。
すごい、どう埋まるかっていう相談もね受けてるんですね、
うん、
いや、なるほど、はい、いやでもなんかそういった意味でもね、いろんな不動産情報ありますけど、
うん、
まあそう言ってね、先ほどもオーナーチェンジ売買の件とかも、
はい、
こういう風な流れがいいですよとか、うん、なんかそういうのもちゃんとこう聞いてくださったりとか、うん、お話ししてくださるから、
うん、
そういう話もご依頼者さんに寄り添った発言をしてくださるのはもう安心できる存在ですね、
うん、
社長は。
確かにね、不動産屋さんっていうと何でももう売りましょう売りましょうって、
うん、
要は売らないと私たちの商売が発生しなくなってしまうから、
はい、
本当は売らない方がいいんじゃないかなと思っても売りましょうって って言ってしまう場合もあるんですけども、
はい、
やっぱりそうじゃなくて私たちは足を向けて寝たいので、うん、あの売らない方がいいときは売らない方がいいよっても言い切っちゃったりしますね、うん、
本当にその辺は安心できるポイントですね。
はい、ありがとうございます。
いや今回オーナーチェンジ売買についてお話伺いました。来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで社長、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、なんかあの社長自身のお話もなんかどんどん深掘りしていきたいなって、はい、感じた日でした。
資格とか資格の話と
か、うん、昔のね、はい、なんか学生時代の話とか僕聞いたことないもんな。
そうですね、確かに、
ね、
話せるほどのネタがないんですよ別に。その
いやいやいやいやいや
激動ではないという。
いやいや、なんかね、うん、いろいろちょっと元カノさんの話とか、元カノさんとか言っちゃいけないのかな
それ前なんかどっかでしましたよね
しましたけど
なんかどっかでしましたよね
それで、ね、あの富士山に関することで、はい、2人のいろんな話もこれからねしていこうと思います。
はい、
はい、ということで大谷と富士山で GO、 お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。皆さん食欲の秋に気をつけたランチタイムを。
また来週です。